耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオブックナビゲーターの矢島正弘です。5分で読めるというのが最近のトレンドらしいんですね。まあ、この新刊ラジオもね、10分程度で聞ける番組なのでトレンドに沿ってますよね。っていう冗談はさておき、今回はですね、ショートショート作品集のご紹介です。まさにトレンドに沿っているんですが、なんとですね、ラジオドラマを作ったら、最初から最後まで作品が丸々1本尺に収まってしまいました。さすがショートショート、やっぱりね、読んでも手軽だし聞いても手軽なんですね。というわけでご期待ください。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、見る立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は小学館より出ております田丸雅智著、ショートショート千夜一夜という本です。まずは著者のご紹介です。田丸雅智さん、1987年愛媛県生まれ。2011年に物語のルミナリエ、公文社文庫で、桜という作品が掲載されまして作家デビューされました。で、2012年には、樹立社ショートショートコンテストで海酒という作品が最優秀賞を受賞。最近ではショートショート大賞の立ち上げに尽力して審査委員長を務めるなど、新世代ショートショートの騎士として精力的に活動されています。他の著書に、夢巻、出版芸術社、ショートショートマルシェ、公文社文庫、家族スクランブル、小学館などがあります。はい、というわけで今回はですね、ショートショート界で話題の作家田丸雅智さんの新作をご紹介していきます。ショートショートという作品形式、まあ、ご存じない方がいるかもしれませんので補足しますと、アイデアがあって、そのアイデアを生かした結末のある短い作品をこういう風に呼んでるんですね。まあ、一編数ページのものが多くて数分程度で読める手軽さが特徴なんです。で、この作品ショートショート千夜一夜では全20編を収録されてるんですが、それぞれの作品タイトルがね、これまた魅力的なんですよ。いくつか見てみましょう。例えば人魚すくい、バベルの塔、夕焼け屋、まあ、これだけですごいアイデアだなって思うんですけども、まあ、人魚すくいはね、金魚すくいならぬ人魚すくいで、バベルの塔はですね、タワーの塔ではなくて刀と書いて塔なんですね。一体どんなお話なのか。そして夕焼き屋、まあ、これは夕日を焼くお店と書いて夕焼き屋なんですけども、これも一体どんなお店なのかという、まあ、この辺のね、ワクワク感というのがね、タイトルの妙ではないでしょうか。で、こういった独特の雰囲気を持った短編が架空の舞台である玉坂神社という神社のお祭りを中心として描かれているのが、この作品集なんです。まあ、ちょうどお祭りも迫った時期なので、コンセプト的にも夏読むにはぴったりなんじゃないでしょうか。ではですね、今回もこの物語をね、ラジオドラマにしてお届けしていきます。まあ、ショートショートということでね、オープニングでも言いましたけど、1作品丸々ドラマ化できました。田丸さん、そして出版社の方、許可をいただいてありがとうございます。で、またドラマの後もね、ちょっとしたサプライズがありますから、ぜひ皆さんお聞き逃しなく。で、ドラマ化させていただいたのは、本作の題材であるお祭りが始まる前夜、いわゆる導入部分の作品、タイトルは灯明様です。さあ、一体どんなお話なのか、どうぞドラマをお聞きください。
ショートショート千夜一夜、灯明様。最後の提灯を吊り下げると、忍び寄る夕闇に気がついた。俺は工具を片付けて、玉坂神社の参道の奥、本殿の近くに構えられた本部のテントへと戻っていった。その周辺ではすでにバーベキューの用意が整っている。大人たちとジンジャーエールで乾杯すると、祭りの前夜は幕を開けた。最小組、そう名付けられた祭りのボランティアグループの人たちの下につき、俺たち中学生も学生ボランティアとして祭りの準備に携わる。それがこの地域の伝統的なやり方だった。俺は最小組の長を務めるヤスさんというおじさんと同じテーブルに着いた。運ばれてくる肉や野菜をどんどん頬張る。そのうち、あることに気がついて、隣に座る友人に向かって口を開いた。
おい、映すなよ、祭りは明日なんだから。
分かってるよ。
細かいことは言わないことだ。何しろ明日は祭りなんだから。
笑い飛ばすヤスさんの目の前で、 友人は盛大に鼻をかむ。ヤスさんが何杯目かのビールを煽った時だった。赤らんだ顔で彼は誰に言うでもなくつぶやいた。
もうすぐだな、豆苗様がやってくるのは。
ヤスさん、豆苗様って何ですか？
ああ、そうか。君らは初めてだから知らないのか。
何のことですか？
今夜ここに神様がやってくるんだよ。
俺も友人もポカンとしてしまった。神様が来る。そんな言葉が大人の口から出てくるとは思わなかった。ヤスさんは酔っ払ってしまったのだろうか。
まあ初めて聞くには少々不思議な話だろうけど、最小組では有名な話でな、一年中うちの町を駆けずり回った神様が祭りの前夜にこの本殿に帰ってくるんだよ。そうして祭りの間に束の間の休息を過ごしたらまた町へと戻っていくんだ。その神様が豆苗様という愛称で親しまれていてね、豆苗様は明かりを司る神様なんだ。明かりというのは人が生きていくのに欠かせないものだろ。昔からこの地域に住む人たちは豆苗様の灯してくれる明かりを頼りに暮らしてきたんだ。もちろんそれは今でも変わらない。君らは街灯を見て不思議に思ったことはないかい？
街灯ですか？
実はこの町の街灯には電球がついていないんだ。
あ、本当ですか？
もちろんさ。なぜだと思う？
豆苗様。
そう、その通り。この町の街灯には電球なんて必要ない。夜が来るとポツリポツリと自然に明かりが灯り出すんだ。大通りにある街灯、狭い道にある街灯、団地の中にある街灯、それらに光がもたらされるのは豆苗様のおかげでな。逆に言うとそれが神様の大事な仕事ということだ。街灯にポッと明かりが灯る瞬間に出くわすと、時々明かりを横切る小さな人影を見ることもある。目にすると良いことが起こると言われる縁起物の影なんだ。
思い浮かんだのは障子に映る人影だ。くっきり刻まれた黒い影は軽い足取りで跳ねていく。
それから豆苗様の明かりには人の心を明るくさせる力がある。眺めているだけで気持ちがほっと安らぐんだな。町の治安が守られているのはそのおかげさ。と、
不意にヤスさんは腕時計に目をやった。そして顔を上げ、参道の先、鳥居の方へと視線を移した。
さあ、そろそろやってくる頃合いだ。
やってくるって、その神様がですか？
そう、日が沈み切ると豆苗様のお出ましだ。
でも一体どこから？
ここらに街灯なんてありませんよ。
君らが手伝ってくれたじゃないか。
手伝った？はははは
ちょうちんだよ。おかしいとは思わなかったのかい？あの中にはろうそくも電球も何も入っていないじゃないか。
それじゃどうして明かりがつく？
その通り。豆苗様はあの提灯を伝って本殿へと帰ってくる。順々に提灯に明かりを灯してくれながらね。
その時だった。ヤスさんが急に立ち上がり、大声を上げてみんなに知らせた。
ほら、来たぞ！
その掛け声で場の全員が一斉に神社の入り口へと目をやった。鳥居のあたりの提灯がぽっと黄色くなったと思ったら、こちらに向かってどんどん明かりが灯り始める。光の波が押し寄せてくるかのような光景に俺は言葉を失った。
来た来た来たぞ。
ヤスさんたちは大盛り上がりで子供のようにはしゃいでいる。明かりはぐんぐんやってくる。あたりは次第に華やいでいく。とテントの横の提灯がポッと染まったかと思った刹那だった。
あ！
すべては一瞬の出来事だった。にもかかわらず、俺の目にはスローモーションでその映像が見えていた。友人は俺と同じくボーガの境地で提灯の列を眺めていた。目に飛び込んだのはその花だった。呆然とするあまりだろう、彼の鼻にはふっくりと間抜けな花提灯ができていたのだ。それにポッと明かりが灯る。灯明様、瞬きをする直前に俺は確かに小さな人影が鼻先に下がった明かりの中をかけてゆくのをこの目で見た。祭りが始まる。本殿に吊るされた提灯に明かりがわーっと広がった。自然と体がブルッと震える。
はっ。
その瞬間に友人の鼻提灯が破裂して黄色い花火が宙に散った。
では書籍情報です。ショートショート千夜一夜、田丸正友著、小学館より税別1300円で発売中です。
ショートショートインタビュー、はい、エンディングに変わりまして、田丸正友さんにインタビューをしていきたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
なぜかスタジオにいるというね。
お邪魔します。
はい、今回の作品あの透明様なんですけど、ドラマ化させていただきましたけど、いかがでしたか？
いや、 やっぱりこう音声になるっていうのはまた紙とは違って別の命が吹き込まれる感じがしてすごく新鮮で、あの嬉しかったですね。
ありがとうございます。まあ、役者一同すごい嬉しいと思います。そしてこの東洋様という作品はどんなアイデアから着想されていたんですか？
実際にですね、あの僕が中学校の時に、まあ、別の名前最小組ではないんですが、あの地元のお祭りのボランティアで実際に参加してたんですよ。でその時の体験が元になって、まあ、作ったという感じですね。
なるほど、イメージありきで入った、
ね、そうですね、実際の体験ありきで。
というわけで著者の田丸正友さんでした。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。本当に短いですね。
といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島正弘でした。
今回の配信は小学館の提供でお送りしました。